Yes, 明日への便り。Presented by 北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第460話、子どもの頃の夢を実現する。今年没後40年を迎えるフランス・ヌーベルバーグを代表する映画監督がいます。フランソワ・トリュフォー。27歳の時に初めて撮った長編映画大人は分かってくれないはいきなりカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞。世界中から賞賛を浴び、興行的にも大ヒットを記録します。現代は直訳すれば400回の殴打、打撃。フランスの慣用句に照らし合わせれば分別のない放埓な生き方というタイトルのこの映画は、12歳の少年アントワーヌが母親に愛されず孤独な毎日の果てに事件を起こし鑑別所送りになるという物語。これはほぼトリュフォーの実話と言われています。幼い頃から親の愛を知らずに育ったトリュフォーにとって唯一の安らぎは、自宅で読むバルザックと暗闇の中で見る映画でした。特に映画を見ている間だけは自分は何者にもなれた。今とは違う境遇、人生を生きることができた。でも、ひとたび映画館の重い扉を開けて外に出れば、落第して学校を辞めた自分、両親に愛されていない自分に向き合わなければなりませんでした。一番愛してほしかった母には、いつも厳しくされ、存在自体を疎ましく思われていることに気がついてしまったのです。ただ、美しい母が好きでした。特に母の長くてスラッとした足に魅了されました。トリュフォーの映画には、ローアングルの女性のスカートや足のカットがよく出てきますが、そこに彼の幼い日の童景が残されているのかもしれません。ジャン・リュック・ゴダールを筆頭に、フランス・ヌーベルバーグの映画監督たちが哲学性や文学性を重んじながら難解になっていくのに対し、トリュフォーは何気ない日常を淡々と描きながら、ゆっくりと普遍に近づくというスタンスを生涯貫きました。彼にとって映画とは、孤独だった少年時代の自分が見て救われるものでなくてはならなかったのです。自分を救ってくれた映画への恩返しを命を懸けて作品にしたレジェンド、フランソワ・トリュフォーが人生でつかんだ明日へのイエスとは。映画監督フランソワ・トリュフォーは1932年2月6日、フランス・パリ9区で生まれた。母は18歳で未婚、父は出版社の貧しい事務員。養うことができない二人は、生まれてすぐのトリュフォーを里子に出す。ようやく両親が結婚し引き取られるが、すぐに父方の祖父母に預けられる。祖父は石の職人。墓石に名前を刻むのが主な仕事だった。幼いトリュフォーは祖父に手を引かれ、よく墓地に行った。 町で人が亡くなると必ず祖父に連絡が来る。トリフォーにとって死はいつも身近にあった。祖母は読書が好きだった。特にバルザックを愛した。トリフォーも本を読むのが好きになる。空想の中では親に愛されない自分を忘れることができた。やがて再び両親に連れ戻されるが、孤独は変わらない。二人とも出かけ、いつも留守番だった。ある日、窓から向かい側のアパルトマンに少女の姿を見た。その女の子も一人で留守番をしているらしい。トリフォーはなぜかその少女を笑わせたくなった。包丁を持ち出し、首を切る真似をしておどける。金槌で頭を叩くふりをして失神を装う。少女は笑ってくれた。嬉しかった。窓というフレームを通して彼が作った初めての映画だった。フランソワ・トリフォーは小学生時代優秀な生徒だったが、ある試験での失敗をきっかけに学校の勉強に興味を失う。それよりも映画。映画館に行けば一番知りたい人生を教えてくれた。学校では落第に次ぐ落第。気がつけば何学年も下のクラスにいた。さらに逃避行は続き、家出を繰り返す。逃げ込む先はいつも映画館だった。なぜ学校をサボった？先生に叱られ、つい父がナチスに捕まりましたと嘘をつく。すぐに嘘はバレて退学。以来学校には行かなくなった。全部嘘だったわけではない。叔父がナチスに捕まった。ただ両親は幼いトリフォーを許さなかった。でも映画は許してくれた。弱い自分、孤独な自分、甘えたい自分、全部認めてこう言ってくれた。辛ければこの暗闇に帰ってくればいい。映画を撮ることは自分の子供の頃の夢を実現することに他ならない。そうフランソワ・トリフォーは言った。彼は映画をこよなく愛し、フィルムに自分を投影することを隠さなかった。映画へのラブレターと豪語した41歳の時の映画アメリカの夜には、映画監督役として自ら出演した。スティーブン・スピルバーグの未知との遭遇では科学者役で登場。SF が嫌いで自作の映画以外には出演しなかった彼は、スピルバーグの映画愛に賛同し快諾した。スピルバーグもまた幼い日に様々な学習障害や両親の離婚でいじめに遭い、映画だけが救いだった。トリフォーは52歳の若さでこの世を去った。2000人を超える参列者がモンマルトルの墓地に集まった。晩年、彼はこんな言葉を残している。ありきたりな喜劇は撮りたくありません。 人生は喜劇とは言えないから、ありきたりな悲劇も撮りたくないです。人生は悲劇ばかりではないから。ギャングのことを知らないのでギャング映画は撮れないし、政治や警察の映画も興味がない。スポーツが好きじゃないのでスポーツは撮りたくない。消去法で残るのは子供の映画と愛の映画。もしも映画監督を今まさにナンパしていく船の船長に例えるなら、私はこう叫ぶ。女性と子供を先に救うのです。これが私の心情です。フランソワ・トリフォー。イエス、明日への便り。第460話。子供の頃の夢を実現する。作、北坂雅人。演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は1994年、南アフリカ共和国初の黒人大統領に就任したネルソン・マンデラの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。